さて今週の番組は高知交響楽団についてのお話。実は高知交響楽団は高知大学の楽団というわけではないんですが、今週はこの番組内でご紹介をさせていただくと。実はですね、その高知交響楽団というのはそのスタッフの方、所属されている楽団員の方にですね、高知大学関係者の方が非常に多いということで、今日は高知大学名誉教授の日浦博正さん、高知大学 OB で高知県農業技術センターの竹内茂春さん、お二方にお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあまずはですね、高知大学名誉教授の日浦博正さんにお話をお伺いしていきますが、日浦先生は今は高知大学名誉教授なんですけども、その高知大学の教授時代はどういった研究なさっていたんでしょうか。
土砂災害をどういう場に軽減するか、それにどういう具合に備えるかっていう、そういうことを研究しておりました。
あ、なるほど。今の言葉で言うと減災というような言葉もよく聞かれますけどね。
一時は防災という言葉もありましたけども、完全に防ぐっていうよりも、起きた災害が二次災害も含めて、より広がらないように、少なくするというんですね。
あ、なるほど。土砂災害のこうメカニズムであったりとか、あと、まあ、いわゆる減災についての研究をなさっていたということなんですね。はい、そして高知県農業技術センターの竹内茂春さんは、竹内さんはどういった研究をなさっていたんでしょう。
ですね、私の場合は農作物の病気ですね、作物、稲であったり、お米ですね、あったり野菜とかも、人や動物と同じように病気にかかるんですけれども、病気にかかってしまうと収穫できなくて、農家の方もそして消費者もみんな困ってしまうと。なのでそれをどうやって防いでいくかっていうようなことを研究してました。
なるほど、そうなんですね。そして竹内さんに関しては、実は働きながら高知大学の博士課程を取られた、しかも第1号の方。
今高知県ではそういうその高知県で研究している職員に対してですね、大学院へ行って博士号を取りなさいというような、そういう制度があるんですけれども、そういう制度ができる前にももちろん学位を取られた方はいるんですが、そういう制度に乗っかってやったのは私が第1号ということに、なります。
いや、働きながらは大変だったんじゃないですか。
それはそれなりに、
そうなんですか。わかりました。今日はそんな日浦さんと竹内さんをお迎えしておりますが、お二人とももちろん高知交響楽団の楽団員ということで、日浦さんは会長、そして竹内さんは副会長ということで、今日は2トップにお越しいただいているということになるわけですね。会長の日浦さんはコントラバス担当で、コントラバスのキャリアはどれぐらいでしょう。
そうですね、高校に入った頃からですから、もう50年近くになります。キャリアだけは長いです。
そうですか。そして副会長の竹内さんはトランペット担当なんですが、トランペット歴は、
私は小学生、たまたま学校にそういうトランペットのバンドがあったもんですから、そこで始めましたので、言うと年がバレるんですけど、40年ぐらい
はあ、そうなんですね。どちらも会長副会長にふさわしいキャリアをお持ちというところなんですけども、さてそんなですね、高知交響楽団、実は1931年、昭和6年に発足しまして、これまで80年以上にわたって活動を続けているオーケストラで、これなんでもですね、高知交響楽団アマチュアでは日本で2番目に古いそうですね。
そうなんです。長野県に、一番古いオーケストラがあるんですけれども、それに次いで日本国内では2番目というふうに言われてます。
非常に歴史のあるオーケストラなんですね。そして高知交響楽団、その略称はですね、交響というんですが、スローガンがユニークです。交響は交響に。高知交響楽団は、公共、公のものというような形でしょうかね。年2回の定期演奏会を軸に地元に密着した活動を展開しているそんなオーケストラなんですけども、竹内さん、これそうなんですってね、高知交響楽団はもう本当に長きにわたってその高知県内のその児童楽団の指導なんかも、ほぼボランティアという形で行っているそうで。
そうですね、 まあ、我々が子どもの時にはですね、例えばバイオリンを習いたいと思っても、はい、非常にまずその楽器を買わなくちゃいけないし、それから先生に教えてもらうにしてもですね、なかなかこれは月謝高いものなんですけれども、はい、今まあ、江南市ではそのジュニアオーケストラって、まあ、すごくいいことやってて、その楽器もですね全部子どもに貸してあげられて、で、まあ、月謝もごくごく、まあ、安いお金で、運営をされていると、そういうオーケストラなんですけれども、まあ、そこで一生懸命頑張っている子どもたちにですね、まあ、ちょっと技術指導のお手伝いということで、はい、で、まあ、これは子どもたちを指導して なんていうんですか、子どもに上手になってもらいたいっていうのは、実はもう一つ我々にとっては大きな狙いがありまして、やがてそういう子たちはですね、どんどん成長していくと、明日の高知交響楽団の団員になる可能性があるわけですから、はい、まあ、次世代の、高知交響楽団の担い手を育成するという、そういう、はい、狙いもあるわけですね。
そういうことなんですね。まあ、育成プログラムの一環というような形もちょっとあるかもしれませんね。で、他にもですね、高知大学の交響楽団、こちらの指導も行っているということなんですが、実は日浦先生は高知大学の交響楽団にも所属されている。
はい、そうですね。
そうなんですね。
学生たちと一緒に弾いております。
そうなんですね、はい、結構先生でこういうふうに所属されている方って多いんですか？
高知大学、そんなたくさんはいないですけど、はい、まあ、4、5人はおられるでしょうかね。
そうなんですね。じゃあ日浦先生もそういうふうに高知大学交響楽団の中にいて、その若い楽団員の指導もされているということなんでしょうか？
まあ、おこがましいですけど、若干そういう立場にはありますけれども。
そうなんですね。いや、ここまでお聞きした中でもですね、その高知大学がその高知大学という看板を直接掲げて関わるだけではなくて、その高知大学から輩出された OB の皆さんが地域に貢献する活動というのもね、本当に幅広くやっているんだなということがよくわかる、そんな話なんですけども。で、竹内さん、まあ、高知県内ですね、やっぱり、まあ、こういうその、まあ、地方ですから、プロの音楽であったりとか、まあ、いわゆるいい音楽っていうことに触れ合える機会ってなかなかないですからね。やっぱりそういったところもこうアマチュアの楽団の大きな役割っていうのはあるのかもしれませんね。
はい、おっしゃる通りだと思うんですね。都会、東京とかね、大阪へ行きますと、プロの演奏家外国からもたくさん来たりもしますし、いろんな演奏を聴く機会っていうのはたくさんあると思うんですけれども、やっぱり高知みたいなところですとなかなかそういうわけにはいかない、まあ、そういう中でですね、時には生のやっぱり音楽を聴きたいっていう方に対して、まあ、もちろん我々アマチュアなので技術的には非常にいろいろ問題があったりするわけですけれども、それでもそういった演奏を提供していくっていう、なんていうんでしょうか、そういう使命みたいなのはあるんじゃないかなというふうに思ってはおるんですよね。
なるほど、はい、いや、僕はですね、あまりクラシックっていうのは詳しくないんですね。でも、まあ、こういう仕事をしてますと、その、まあ、今の、まあ、ポップスの音楽だったりとか、CD でよく聞いたりもするんですけども、その CD を聞いてライブを見に行くと、またもう全然違うんですよね。その現場で受ける熱であったりとか、その CD などの音源では伝わりきらないもの、もちろんクラシックでもありますよね、それはね。
そういうことはね、よく言われます。
きっと会場でしか伝わらないその音の感動というものもあろうかと思いますので、ぜひね、皆さんもこういったクラシック演奏される会場にね、足を運んでほしいですよね。
おっしゃる通りですね。はい、はい。
さて、そんな高知交響楽団なんですが、12月には第151回の定期演奏会が開催されますね。これが12月1日日曜日午後2時開演で、会場が高知文化プラザカルポート大ホールということなんですが、竹内さん、この定期演奏会、もう151回もなさってるんですね。
そうなんです。先ほどご紹介いただいたように、はい、まあ、随分古いオーケストラですので、はい、定期演奏会の数も、まあ、150を超えたというところになります。
すごいですね。確かにもう80年以上にわたって活動を続けてらっしゃるオーケストラですので、年2回の定期演奏会を軸に活動なさっていますから、まあ、単純計算でも確かにこれぐらいの回数はね、確かに行くということなんですよね。竹内さん、当日これどんなコンサートになりそうでしょうか？
ですね、今回のまあ一番のなんて目玉といいますか、はい、特徴はですね、一つはあのピアニストの佐藤真理さんという方をお招きいたしまして、はい、あの大変有名なショパンのピアノ協奏曲第1番を演奏するということになっております、
は
い、
なるほど。そしてこの佐藤真理さんという方は高知出身のピアニストで、実は2011年にはその下谷川賞という賞があるんですが、その最高賞にあたる大賞に25年ぶりに選ばれた、いやすご腕のピアニストなんですね。
そうですね、あのこういう非常に優れた、はい、あのピアニストがこの地元にいるということをですね、もっと多くの人に知ってもらいたい、まあ、そういう意味もありましてですね、ぜひ我々と一緒にというふうにお声かけさせていただいたところ、まあ、心よくお引き受けいただいたということです。
は
い、
あ、そうなんですね。そんな佐藤真理さんを今回はゲストにお送りするということなんですけども、演目ですね、ちょっと拝見したところ、まずそのベートーベンの歌劇フィデリオ序曲から始まりまして、先ほどおっしゃいましたショパンのピアノ協奏曲第1番、そしてドボルザーク交響曲第2番と続いていくということなんですけども、これね、僕本当に素人なのでよくわからないんですけど、協奏曲と交響曲、この違いって何なんでしょうね。ごめんなさい、いきなりこう基本問題に戻るような感じなんですけど、
あのそれはですね、はい、あの厳密に言うと私もあの正しく伝えられるかどうかあれなんですけれども、はい、まあ、分かりやすく言うと、この協奏曲っていうのは、あのいろんなあの楽器の独奏、いわゆるソロですよね、はい、ソロの伴奏をオーケストラがやるっていうスタイルなんです。ですから、はい、今回だとピアノ協奏曲ですから、はい、ピアノのソロ、これの伴奏をオーケストラが務めて、まあ、そういう音楽を作る、
はい、
で交響曲っていうのはそうではなくて、はい、まあ、もうあのオーケストラがですね、単独で演奏するということになります。
はい、おー、そういうことなんですね。はい、あ、よくわかりました。なるほど、今回はじゃあそのピアノのソロが前にあって、その後ろで楽団が伴奏を奏でると
そうです
いうことになるわけですね。はい、あ、そういうことですか。そして先ほどね、ちらりとちょっとお伺いしたところによりますと、このドボルザークの交響曲第2番、実はその皆さんがよく知ってらっしゃるドボルザークの楽曲の中でもあまり知られていないような曲だそうで。
はい、これプロの方にもお伺いしたんですが、プロでも演奏したことがないというようなあの、はい、曲のようですね。
それは何なんでしょう、その難しいっていうことなんですか。
ドボルザークといいますと、あの音楽好きな方でしたらあのご存知かと思います。最後の方の作品でですね、はい、あの有名な新世界であるとかあるわけですけれども、ああいうその曲に対して、そのまだこのドボルザークがおそらくこれ20代というふうにあの聞いてますけれども、20代の時に、まあ、まだあの若くてですね、いろんなその作曲の技術とかが、まあ、ある意味未熟であった時代の作品という、はい、んだそうです。まあ、そういう意味で、まあ、あのいろんな、まあ、構成あの後ろの方の作品と比べるとですね、いろいろ、まあ、不十分な部分もあるんじゃないでしょうか。で、まあ、そんなこともあってなかなかですね、演奏会として取り上げられることはないの で知ってる人も少ないということですね。はい、
そういった曲をあえてやるというのはどういうことなんでしょうね。
まあ、そういう作品のいろいろ問題点があったにしても、やっぱりそういうそのドボルザークという作曲、非常に有名な作曲家がですね、一体若い時に どういう作品を残しているのかとかいうのに関してはですね、はい、興味がある方もおそらくいるんではないかと思いますし、またそういうその違いっていうのもですね、まあ、知っていただきたいっていう、まあ、もちろん我々もですね、はい、実を言いますとこの作品を今回初めて知ったっていうものがほとんどなんですけれども、はい、まあ、その中でこういろんな違いなんかもこう味わいながらですね、っていうのであえてまあこういったものを取り上げてみました。なかなかこういうのっていうのはそのプロですとやはりそれなりにお客さんが演奏会に足を運んでいただかないと成り立たない世界ですから、
はい、
取り上げる機会っていうのはおのずと少なくなるわけですが、まあ、アマチュアはそういうことは気にする必要はありませんので、はい、まあ、いろんなこういう思い切った企画っていうのもできるのかなというふうに思ってます。
ひろ先生、こういった選曲もやっぱりこのアマチュア そのオーケストラがやる演奏会の魅力と言えそうですね。じゃあ
そうですね、ある意味、だから次どういうのやろうかっていう時に、よく知ってるのよりその好きな人が何人かいまして、
はい、
これどうやこれどうやというので、まあ選挙区委員会にかけたりして、はい、今議論するんですけどね、
はい、
で結局これは 四国で初演だということで。
そうなんですか。
ですよね。
ほう、これ貴重ですね。じゃあこれぜひ12月1日は高知市文化プラザカルポートにね、足を運んでいただきたいですよね。当日午後2時開演となっています。そして入場料なんですが、一般の方前売り1500円、小中高校生は前売り800円ということで、どちらもこれ非常にお求めやすい価格になってますよね。ぜひこれも足を運んでいただきたいと思います。さて竹内さん、実はですね、高知交響楽団というのはアマチュアでは日本で2番目に古い歴史ある交響楽団で、まあ、今はそのおよそ50人ぐらいの団員さんで活動されていると。
はい、そうです。
ということですね、はい。楽団員さんは募集はなさってるんですか。
ですね、50人というと実はそのオーケストラとしては非常に少ない
んです。
もっと70人80人で、まあ、1人やっと1人前というような世界ですので、常にですね、団員は募集しております。ですので、我こそはと思われる方はですね、ぜひ一度練習に見学においていただきたいなというふうに思います。
じゃあもう気軽にまず見学からね。
そうですね、ホームページからその事務局の方にメールを送ったりすることもできますので、そういったところをご利用いただいてですね、ぜひコンタクトしていただいたらと思います。
なるほど、わかりました。じゃあまずですね、この12月1日のその第151回定期演奏会見ていただいて、あ、これはと思った方はね、
そうです ね、
ね、はい、お問い合わせいただければと思いますね、
ぜひよろしくお願いしたいと思います。
なるほど、よくわかりました。というわけで今週は高知交響楽団について、高知大学名誉教授の日浦博正さん、そして高知大学 OB で高知県農業技術センターの竹内茂治さん、お二方にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。